建築系ラジオです、建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、収録を始めたいと思います。で今日はですね、高松慎さんのキリンプラザ大阪、1987年に、建てられたキリンプラザ大阪を対象にしてレビューしていきたいと思いますね。で今日出演してもらうのは研究室の、内山君と小坂さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ内山君からどうぞ。
南研究室修士1年の内山雄介と申します。よろしくお願いします。
はい、じゃあ熊坂さんどうぞ。
はい、南研究室学部4年の熊坂聖香です。よろしくお願いします。
はい、実はですね、今日は新年度初めて その収録っていうふうなことで、今日は4月の17日ですか。で、授業が始まって新年度が開始されてですね、まだ1週間っていうところなんですけども、僕らはちょうどこう新校舎に移ってこういろんなところでこうバタバタしてましてですね、まだちょっと正直落ち着かない状況なんですけども、ようやく少しずつ形になりつつあるかなっていうような感じなんですね。で今日もなんかすごく細かいことなんですけども、研究室 その、ね、レイアウトっていうか、その棚とかのこう配置を変えてみたら意外とそれが良かったので、やっぱり空間っていうのは実際にこう確かめながら計画するっていうのが大事だなっていうふうにこう思ったわけなんですけども、このキリンプラザ大阪なんですけどもね、これもちろん皆さんあんまり知らなかったんじゃないかなと思って、うちの子知ってましたか？
いや、正直知らなかったですね。
うん、でしょうね。じゃあね、まずちょっと最初に皆さんにこう素朴な感想を聞いてみようかなと思うんですけども、今この内間君の前にこの新建築とかこのキリンプラザ大阪が載ってる資料が僕の前にもあるんですけども、じゃあ内間君これ最初に見た時どうですかね？
そうですね、最初見た時なんかこのグレーのトーンでできている中にその上の光の塔の4つが立っているということで、なんかその道頓堀の中にこんなのが立っている、すごいなんかまがまがしいというか、すごいインパクトが大きいなっていうのがあって、その中になんか金属質とか内装もなんか光スポットライトとか、なんか大理石のようななんか光沢のある感じがしていて、すごくなんか、時期もあると思うんですけど、そういうすごいなんか神々しさというか、なんか見た目からのなんかインパクトがすごいなっていうのがありましたね。
はい、なるほど。そうだね。これ今確かに内山君も言った通りで、非常にこうなんか大阪の南も繁華街の真っ只中に立ってるんですよね。で看板とかその、電飾 その広告がこうあふれかえっていて、その中にある意味非常にこう抽象的で、非常に何かこうシンプルな、シンプルっていうかその、変なその広告がついてないっていう意味でのシンプルな、デザインを、貫徹させたその建築なので、この敷地においては異彩を放ってるんですよね。じゃあこれ熊坂さんどうですかね？
私はこれ今回のことでこの建築を知ったんですけど、なんかこう建物というより機械っぽく装飾がとても派手だったので、最初写真でこの建物単体だけを見た時は正直大丈夫なのかなって思ったんですけど、この大阪の街並みにはなんかあまり違和感なく溶け込んでるように思えたので、素晴らしいなって思いました。で内部もすごく綺麗で、装飾のがすごく凝ってる建物だなっていうのが第一印象です。
なるほど。なんかね、2人の感想はね、なかなかこうなるほどなと思うようなね、いいところついてるなって今聞いて思いましたよ。でこれね、今機械的なっていう風な話を熊坂さんがしてたんだけど、まさにそうで、機械のイメージっていうものを建築化するっていうようなことが、一つ高松慎さんの建築の大きな特徴だったんですよね。でこれね、ちょうど僕覚えてるのは、原博さんがね、原博先生がこのキリンプラザ大阪をこう即評価して、で実はこれはね、建築学会賞を受賞した建築なんですよ。でその時 の審査員が原博先生だったんですよね。でその時にちょうど僕ね、これを新建築で論評を書いてるのをこう覚えてるんだけども、原博先生がこのキリンプラザ大阪を指してウルトラマン像的造形みたいな話をしてたんですよね。でまさにその建築の表面を まさにこう彫刻を彫り込んでいくようにデザインしていると。でいろんなその金属的な、ね、装飾っていうものがこうつけられているんだけども、あたかも例えばそのエジプトの神殿であるとか、ヨーロッパ の, その何かこう神殿とか、まあ、あるいはその、教会とかそういった形でメタリックなんだけども非常にそれが不思議な装飾 の, その気配を生み出しているなっていうような感じがあるんですよね。で一方でこれすごく面白いっていうか非常に強度を持ったデザインになっているのは、巨大なその光のタワーが4本ガーンと立ち上がっていて、それがその街全体 の, その明かりにも見えるし、その巨大な灯籠のようにも見えると。だから非常にこうシンボリックに作られているんだけども、まあ、非常にこうなんていうか領域的な存在でね、控えめなんだけども目立っていると。でその装飾的には非常におとなしいんだけども、一方で非常にこう過剰な感じもすると。プラスとマイナスが非常にこう両極端に触れているような建築だなというような感じはするんですよね。で非常にこれ何かこうシンメトリカルに作られていて左右対称だし、これおそらく平面的に見ても非常にこう何かこう天対称かつ線対称に作られているようなイメージというのがあってね、非常に古典的に作られている、ヨーロッパの建築のように極めてこうシンメトリー左右対称性というものが強い建築になっていて、まあ、そういった意味では大きなお墓のようにも見えるし、シンボリックなモニュメントっていうような感じにも見えるんですよね。で僕はね実はねこの高松慎先生に説教を習ったんです。ちょうど僕は大学の3年生の時に習いました。で、まあ、皆さんが例えばその3年生の説教の課題をねいろんな先生に習ったのと同じように僕は習ったんですけども、実は僕のね説教 の, その課題って何かって言ったら、高松先生がこの建築を作ったばっかりの時でこの真向かいに建築を作れっていう課題だったんですよ。だからこれね、今この建築20世紀っていう本が手元にあってこれ出てるんですけども、この前にですねこのニコンの看板がある巨大なビルがあるんですけども、これを取り壊してここに建築を作れっていう課題が出たんですよ。で要するにその高松慎さんがこれを設計したと、それに負けないような建築を作れっていうさことを本人が出したんだよね。やっぱすごいプレッシャーかかって、それでまあ、みんなすごく頑張ったんですけども、その時にやっぱりだからこう建築の力っていうかね、もうあらかじめこのクリーンプラザ大阪がある状態の中でその新しい建築を作る意味は何なのかっていうことをすごくまあやっぱ考えさせられたんですよね。でやっぱり高松さんはね本当に何かこう、まあ、面白い建築っていうかこれ以外にもね、まあ、京都を舞台にしていろんな建築をたくさん作られてるんですけども、オリジンとかアークとかいろんなね一風変わった名前を付けた建築っていうのがたくさんあって、シンタックスとかで、やっぱり造形が非常にこうユニークで強度を持っていて、例えばねアドルフ・ロース の, そのウィーンの郵便貯金局みたいなものを一つのこう参照源にしていたり、非常にこう金属的な装飾とも構造ともつかないようなものがメタリックなその表情を見せながら不思議なその造形を作り込んでるんですよね。でまあ、これは金属とその石のパネルとそれからそのガラスのタワーっていう風な、まあ、非常に分かりやすいその構成になっているんですけども、なかなかねこういった形で建築を作るっていうのは意外とこう勇気がいるんですよ。要するに複雑化する方が逆に簡単なところもあるんですよね。例えば眼光配置にしたりとか、あるいは異なった要素を組み合わせたりとか、複雑化した方が建築としては何か非常にこう強度を持っているように一見見えると。だから単純化して作ることの方が難しいんですよね、複雑な条件を単純化してそれをまとめ上げることの方が建築って非常に難しいですから、まあ、これはオフィスビルですから商業建築なので、いろんな例えばその、まあ、オフィスとかそれからショップとかいろんなものがレストランとかが入ってるんですけども、これがねなんで僕これを取り上げたかっていうと、実はその建築学会賞が商業建築において受賞するっていうのはこれが初めてだったんですよ。それ以前は例えば美術館とか教会とか、まあ、いわゆるそのオーセンティックな正当な公共建築、何々市民センターとかね、そういったものが建築学会賞の作品賞を取るっていうことが一般的だったんだけども、まあ、これは初めてそういった意味で商業建築して学会賞を取ったから、それすごく議論を巻き起こしたんですよね。つまりその、まあ、批判的に見る人にしてみたら、こんな何かこうねいろんなものがあふれ返った繁華街の中に作られた建築に賞を与えるのはいかがなものかっていうような意見だって正直あったんですよ。だけどもまあそのデザインの力っていうものがそういったその意見に勝ったわけですよね、っていうふうな経緯があったわけです、 まあね、君たちもあのリクシルのビル その設計っていうのをやったじゃないですか。まあ、あれもある意味その商業建築っていうことになるし、まあ、今となってはそれはねそんなに珍しいことではないんだけども、この1987年当時においてはそれは結構珍しいことだったんですよね。これ1987年っていうのはちなみに君ら生まれてたの？
いや、生まれてないです。90年です。
そうなの、はい、そうか、それはすごいな。だからこれもう20年以上経ってんのかな。そうですよね、20年以上経っていて、あのまあ実はこれもうあの残念ながら取り壊しっていう風な話になっているのでもうないんですよねっていうようなことがあるんですけども、まあこれ大阪の街にねあの作られた建築っていうことなんですけども、大阪っていうのは2人はこう行ったことありますか？
はい、何度か、はい、1、2度っていうか、はい、
うん、どういう印象を持ちましたか？
そうですね、行ったのはまさにその道頓堀なとこだったんですけど、うん、本当になんか看板とかすごいなんかあって、うん、なんかいろんなものがごちゃごちゃっと立ち並んでるけど、なんかその商店街というか、 なんかその通りとしての存在をなんか、うん、なんか放ってたので、うん、なんかすごい面白いなと思いましたね。初めて歩いた時は。
なるほどね。熊坂さんはどうですか、大阪行ったことありますか？
私は一度しかないんですけど、うん、本当にここでグリコ の、うん、あの看板の
見たの？
見ました。
そう
で、カニ道楽 の、
あ
の、うん、動いてる、
あ、見たの？
看板とかの辺本当に通ったので、本当にこの辺を当初通ったんだっていう、うん、収録旅行で行ったんですけど、
あ、そうなの、
その時はたこ焼きだけ食べて帰っちゃいました。そう、
定番だね。
はい、
え、じゃあこのキリンプラドースカも見たの？
は見てないです。
ああ、そうか、そう、
はい、
うん、なるほど。じゃあこの街の雰囲気はそれでもなんとなくわかるんだ、
はい、
ね、結構こう派手なあの看板国家があふれ返ってくるみたいなね、はい、うん、だからね、確かにこれはこの中にねこの建築があるというのはすごく不思議な感じがしたよ。まあ、あのちょっと あえて語弊を恐れずに言うと、吐き溜めの中の鶴っていうか、本当にすごくごちゃごちゃした街の中にすごく抽象的な、ある意味その何か宝石とか抽象芸術のような建築がそこにすっとこう立ち上がってるっていうね、そういうふうなイメージをしましたけどね。うん、高松さんは本当にね、僕なんか初めて見た時は本当に衝撃を受けて、まあ、あの僕京都大学にいたんですけどね、京都大学にその高松先生が初めて非常勤講師として教えに来たその年だったんですよね。で、なんか一番最初の授業の時になんかこう黒いサングラスかけててすごい人だなと思って、まあ、あの忙しいからそんなしょっちゅう来なかったんですけども、だけどやっぱりあの作る建築とか語る言葉っていうのは非常にこう面白かったなっていうような印象はありますね。うん、で、あの手書きのドローイングをねものすごくこう丹念にこう書いていて、まあ、それがすごく有名なんですけども、あの僕はね、あの建築学会の、学会誌の編集員をやってきたことがあるんですね。2008年と2009年かな、それ2年間あのやっていたんですけども、それは五十嵐太郎さんが編集長になっていて、僕は幹事をやっていたんですけども、その時に高松慎さんにあの一度原稿依頼したことがあるんですね。原稿書いてくださいと。その時僕が驚いたのは、まあ、高松さんは本当にすごく有名な建築家だし、お忙しい方だから、まあ、原稿を頼んでも書いてくれるかどうかも分かんないし、書いてくれるとしたってやっぱりなかなかそんな簡単に書いてくれないなと思ってたんですよ。そしたら原稿依頼をしたわけですよね。原稿依頼を、あ、電話かメールかちょっと忘れなくしたら、その次の日に原稿来たの。驚いて、一日で、まあそんなに短い文章ないよ。原稿書いたのも一日で、もうこういうものはね、早く書きたいとか言って、すぐに原稿送られてきた。しかもその原稿の内容がすごく面白かった。それはちょっと驚いたね。だって何にも前文字やつも何もしてないの。で、やっぱり多分さ、すごく直感的に感覚的に、パッと書いたんだと思うんだよね。うん、だからそれはね、ある意味、ある部分においては高松慎さんの設計の姿勢ともちょっと重なってるのかなっていうふうにも思ったんですよね。うん、まあ、あのそういうふうな思い出がありますけどね。まあ、そうするとさ、さっきあの熊坂さんと、ね、内山君の方でね、あの、まあ、簡単にこう感想っていうか印象を述べてもらったんですけども、それ以上のことを何かこう言うとしたらどうでしょうかね。どう思いますか？
それ以上のこと、
うん、そうです
ね、確かに、まあ、これを機に高松さんの作品を、うん、まあ、何個か見てみたんですけど、
見てみたの、
はい、うん、そしたらやっぱりなんかすごい造形的で、うん、なんかもうパッと見てすごいインパクトがあって、うん、内装も すごいやっぱり凝っていて、まあ、そういうのメタリックであったり、うん、それに反射するなんか光っていうようなものがあったり、うん、すごいなんかデザインがすごい細かいというか、うん、なんか何かその高松さんがそういう造形的な美というか、うん、そういうのも持っているんだろうなっていう印象はちょっと僕の中でありました
ね、うんうん、そうだね、
はい、
確かにすごく単純に派手なものだけでもないし、非常に何かこう表面のデザインとか装飾っていうものがその昔 の, その西洋の建築とは違った意味ですごい凄みを持ってるというかね、金属とかあるいは石とか新しい素材を使うことによって何かこう新しいその装飾のデザインの境地を切り開いたっていう風な印象はすごくありましたよ、
うん、
あった。でね、それ今のね内山君の話でちょっと面白いなと思うのはね、あのこの人はあのこの高松さんはあのプランはあんまりこう何かこう目立たないんですよね。プランがその特殊な感じはあんまりしないんですよ。このキリンプラザって僕も何度か行きましたけど、プランは普通のね床をこう積層して、でこう角のところにあの避難階段があるみたいな感じで、平面図だけ見るとあんまりそんなに特殊な感じがあんまりしないんですよ。ところが写真とかその表面とか実際に行ってみるとものすごくこう何か艶やかっていうかね、非常にこう何か過剰な装飾で、まあ、やっぱそれに圧倒されるんですよね、インテリアデザインに、うん、インテリアデザインだけじゃなくてそのエクステリアというかその外部 の, その表情もそうなんだけど、だからコルビュジェがプランは原動力ってあるっていうふうに言ってるんだけども、実はプランニングっていうこととは別の次元で建築 の, そのデザインを切り開く余地がいろいろあるんだなっていうことをあの身をもってその分からせてくれたっていうようなその印象はやっぱありますよね。うん、小坂さんどうでしょうね。
私も今回のこのラジオのことで少し高松さんの作品をいくつか見たんですけど、なんか初期は結構コンクリートの打ちっぱなしの作品が多いみたいで、でも そこでもやっぱり造形的なモニュメントのようなやっぱり建築が多かったので、
うんうん、
そこからあの御影石とかを結構使ってる建築もあったりして、
うん、
ファサードを意識してるものもだんだん出てきたりして、こう順を追って見ていくとなく楽しくて、
うん、
あのなんでちょっとどっか見に行きたいなっていうのが出てきました。あと、ま
あ、
ブラックレインって映画で、
あそこからなんか
舞台みたいなので、
うん、よく知ってるね、
その映画を見てみたいな、うんうん、
そうだ思い出した、ブラックレインが、うん、
はい、
あれあのマイケル・ダグラスだったかな、それと松田優作が出てたと思うんだけど、うん、ブラックレインでもこれは確かにテーマになってた、うん、
そっちの方面からもちょっと見てみたいなと思いました。
そうだね、あとね映画の舞台デザインもやってたよ、何だったかな、ちょっと今すぐ出てこないんだけど、アメリカの映画の舞台デザインも高松さんはやってましたね。うん、いろいろと面白いものがありますね。うん、そうだね。まあ、このね、高松さんの作品集はつい最近も出たんですよ。そのドローイングが結構見応えがあるので、またあの研究室でもあの買おうかなと思ってたんですけども、ぜひその高松さんのね、ドローイング集なんかも目を通してみればいいと思いますよ。GA から出ている GA アーキテクトにも高松さんは入っているので、うん、あのいろいろ作品集も出てますからね、うん、でやっぱり高松さんのところからもいろいろとこうやる気のある人たちも出てるし、高松慎さんは確か今年退官だったと思うんですけども、その研究室での展覧会とかもやってるんですよ。で展覧会の記録集とかも出してるので、それもぜひ見てください、うん、そしたらね、まあ、いつもね、まあ、今日は初回ということで熊坂さんも内山君も新年度の初めということなんだけど、まあ、学年が変わったわけじゃないですか。それで、まあ、熊坂さんは4年生になって、まあ、内山君も大学1年1年生になってね、まあ、ちょっとね一番最初だから新年度の抱負っていうか、どうだろうね、なんか今感じてることとか、まあ、一言言ってちょっと締めようっていうふうに思うんですけども、どうですか。じゃあ内山君からどうぞ。
新年度の抱負そうですね、一応、今自分の中でちょっと目標としているのが海外にしていきたいなっていうのがあって、うん、ま
あ、
ヨーロッパ、フランスかイタリアかなって思ってるんですけど、うん、ちょっと今までは海外行ったことなかったので、やっぱりちょっと学生のうちに一カ国でも海外へ行っておきたいなということで、うん、まあ、M2 までにその海外に行けたらなとは思っています、
うん、なるほど、
はい、
まあね、昔に比べたら逆に今の方が行きやすくなってるからね。逆に今の方が飛行機も安くなってるし、まあ、アジアなんかだと割と比較的気軽に行けるところもありますからね、うん、まあ、確かに海外に一回行ってみるっていうのはあるかもしれないね、うん、じゃあ熊坂さんはどうですか。
私はとにかく健康に気をつけて、
うん、
はい、元気に1年やりながら、うん、まず私は国内の、うん、国内で行きたいところがあって、うん、今回四国に行けないの本当に残念なんですけど、うん、そういう意味でもちょっと国内の建築を含め、うん、ちょっと行ってみたいところに、うん、頑張ってお金貯めていきたいなと、うん、
なるほど
思ってます、はい、
うん、なるほど、分かったよ。そうだな、まあ、旅をするっていうのはな、まあ、一つ大きな経験だからな。僕もいろんなところに行きましたけど、まあ、旅をして建築を見れるっていうのはまあいいですよね、結構ね。そこでしか見れないものを見るっていうのはね。日本でもその、まあ、熊坂さんはね、一緒にその古建築で奈良とか京都にもね、一緒に何度か行きましたけども、古建築ツアーで古いその伝統的なお寺とか神社を見て回るっていうのもすごく豊かな経験だからね。日本国内においてもそうだし、まあ、それとね、やっぱり確かにね、今川さんが言ったようにこう、まあ、健康に気をつけるっていうのはね、誰にとってもそうですよ。で、まあ、絶対ね、人間って誰しも病気はするから、絶対するから、長い目で見たらまあ、あんまりなんか深く考えずに気長に、まあ、健康に気をつけながらやっていくっていうようなことで、まあ、無理をしないでね、やればいいかなと思いますよ、うん、じゃあね、まあ、一旦これでね、終了したいと思うんですけど、最後に、まあ、一応これなんか宣伝じゃないんだけど PR として南研究室の、ね、展覧会の話をちょっとしておこうと思うんですけども、これちょっとラジオを聞いている皆さんに、ね、まあ、ご紹介ということで、今度の今年のですね、2013年の6月の11日から22日まで神田神保町にある東京の南陽堂書店で南研究室の展覧会をやることになりました。で、まあ、これはですね、今日もちょうどそのミーティングをしてたんですけども、まあ、タイトルがニュープラットということで、まあ、東京のですね、築地市場を、まあ、その対象として、そこにこう、まあ、再生計画っていうふうなことで、まあ、プロジェクトを提案するっていうようなことで、展示する予定なんですね。で、まあ、参加無料で誰でも来れるので、南陽堂書店の4階のギャラリーで展示会やりますから、ラジオ聞いてる皆さんはぜひよかったらね、見に来てもらえばいいかなっていうふうに思ってます。11日から22日までの間、日曜日はお休みですけども、月曜から土曜まで11時から19時の間やっています。で、毎日一応ですね、まあ、誰かが、その、会場にいて研究室のメンバーが、まあ、説明員としている予定ですので、まあ、来た方は気軽にね、まあ、話を聞いてもらえばいいかなと思ってますね。じゃあプロジェクトリーダーの内山君、それに関して一言どうぞ
そうですね、まあ、新年度一発目プロジェクトのリーダーを僕に務めさせていただいたということで、まあ、本当に一緒に頑張って成功させたいと思います。
はい、じゃあね、今日はこのぐらいで終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。